じゃあ皆さんもう一度主の復活を称えたいと思います。主のご復活を喜びながら挨拶を交わしましょう。主のご復活おめでとうございます。まあ、私たちは新年明けましておめでとうございますというのに慣れてますので、こういう挨拶はまあ普段はしませんね。だからこうミサは特別なんだと思いますが、でもこの会場に来た時に挨拶とともにおめでとうございますという挨拶が交わされて、まあ、やっぱりこの信者の共同体だなという感じをしました。まあ、イエス様のこのお墓が空っぽだったということを聖書は述べるだけですが、まあ、興味深かったのは先ほどの読んでもらったところで、ヨハネとペトロが、まあ、競争したわけじゃないんでしょうが、あのお墓に向かって2人一生懸命走ったと。ペトロは年がいってて多分息切れがしたんでしょうね。遅くついて私が先についてとヨハネは自慢げに言いますが、まあ、その誰が墓に先についたかはともかくとしてです。今日のお話はコリントの教会の手紙からです。実はですね、昨日私は病人を見舞いに行きました。まあ、彼は昔から知ってる、まあ、人なんですが、学校の先生は長いこと務め、そして、がんになって、まあ、入院してて、もう今日かもしれない明日かもしれない、そういう状態で私が行った時にはもう話すこともできなかったんですが、実は彼が、いつでしょうか、1週間ぐらい前でしょうか、洗礼を受けたと聞きました。彼が、まあ、とてもあのこう気さくに話せる人でもなくて、昔から知ってはいたんですが、どっちかといえば、まあ、不愛想な男だったわけです。まあ、今教会の幼稚園が8つありますが、園長先生は司祭から今信徒に変わってもらって、唯一、鴨池の聖母幼稚園というのがこちらの出身の泉清さんに主任祭と園長をやってもらっているわけなんですが、他の幼稚園は皆信徒の皆さんに変えてもらって、たまたま一つの幼稚園の園長先生が見つからないので彼に電話しました。彼は洗礼を受けてませんでしたが、奥さんが熱心なのでまあいいかなということで電話しましたら、例によってなんで僕なんですかと言われて一瞬口ごもりましたが、ああだこうで言いながら、じゃあ1週間ぐらい考えさせてくださいといった返事はノーでした。そうだな、まあそうだろうなと思って、下心としては教会に、まあ、幼稚園は教会のそばですから教会に出入りすることも多くなって、そのうち自分もと言い出すんではないだろうかという下心を読まれたような感じで、もうそれ以上お願いできなかったわけですが、その彼がです、1週間前、まだはっきり意識もしてて、で会話も十分できてる、その時に、その主任祭も驚くほどに、あっさりと、あ、じゃあお願いしますと言って、その場で洗礼を授けて、そして新たにまた出直して、主任祭はちゃんと油を塗ったり、そういう、ちゃんとした洗礼式をしたんだという話を聞いてて、何かこう神様の、まあ、まあ気まぐれといえば神様に失礼ですが、やっぱりそんな感じがしますよね。私たちのこの小さな知恵では測れない神様の大きなこう計画というか、やっぱりあったんだなと。しかもこの四旬節に私は、鹿児島教区では2人の司祭と1人の溝辺の前の院長さん亡くなる これも3人とも突然でした。そういう何か神様のこう計れない不思議さを思っている時にこの洗礼の話で、はあ、驚きました。まあその時にですね、彼が洗礼を受けた時にこう言ったそうです。奥さんに、僕たちは結婚したんだね。その時に奥さんとしてはもちろんもう何十年も連れ添ってるわけですから、あ、そうだったんだと。秘籍としての結婚、まあ、婚姻の秘籍を受けたという意味に彼女は理解して、で彼は結婚したんだから教会に届けなくていいのかねって言ったそうです。それはシムさんがするから大丈夫よと、まあ、言ったと。そういう、秘籍をめぐってのやり取り、これもまた私には彼の口からそういう想像もできないような言葉でした。さらにですね、彼がこう言ったそうです。僕の人生は書き換えられたと言ったそうです。それにも驚きました。で、今日のこのコリントの教会の手紙を読みながらですね、ここに来るための準備をしながら、ああ書き換えられた、いわばリセットされたわけですね。彼の人生、これまでの人生はもうなしということで、新しい白紙に戻された、そういう彼は実感を持ったんだと思います。まさにここにあるこのパンダネ、古いパンダネが取り除けられて、まあ、聖書でパンダネという言葉はスマホで調べてみたらですね、15回出るそうです。そしてマタイ、マルコ、ルカとこのパウロだけで、今日のこのパンダネはこう膨らませるためのいい意味ではなくて、むしろこう腐敗させるという悪い意味で使ってるわけなんですね。ですからパンダネにはいい意味でも悪い意味でも使われてる、まあ、パンダネといえば空港からここに来るときにもいくつもパン屋さんができたりしてますね。美味しいパンを作ってくれるので時々僕も買ったりして帰ることもあるんですが、あれはいいパンダネを使ってるからだと思いますが、この、まあ、彼が僕の人生は書き換えられたと言ったときに、これまでの自分の人生観や教師としてのいろんな信念やそういうものがすっかり新しいページをめくるように書き換えられてしまった。で、その彼自身の言葉、それ以上は聞いてませんが、やっぱり一種のイエス様との出会いだったと思いますね。そして自分の古いパンダネの代わりに、ここに書いてますように、純粋で真実のパンで祝おうと。彼はその真実のパンというのはイエス様のことですよね。復活されたイエス様を祝う。彼はそういう一つ復活を先取りして、古いパンダネとイエス様と入れ替えた。なるほどなと。高距離してたわけでもないんです。ただ奥さんは熱心な人で、聞いてても聞いてなくても声に出して一生懸命聖書を読んであげたそうです。詩編であったり他の聖書とかを読んで聞かせて、別に嫌がりもしなかったのでたくさん読んで聞かせました。それだけでした。教会の教えを聞くということは、高距離をしてたわけでもありません。やっぱり神様のくださった命には神様の思い出がこう刻まれてるんだと思います。私たちが神に似せて作られたと創世記が言うようにですね、私たちの中にはそういう神様の真実に変わらないものを憧れる DNA が刻まれている、そういうことだと思うんですね。皆さん一人一人そうだと思います。神様の似姿として、まあ、神様がどんな顔をしていらっしゃるか分かりませんが、見たこともないから分からないんですが、でも神様の思いを自分も大事にして生きていきたいという、この憧れこそ 神に似せて作られた証拠なんだと思いますね。で、私たちの中にはそういう意味では今日は主の復活を祝う、私たちは自分の復活を祝うっていうことをあまり言いませんね。私たちの復活をのために祈りましょうとは言っても、あ、皆さんの復活おめでとうございます、まあ、使わないわけでもありません。でもそれはなんかこうしてやる気がなかったでいたんだけれども、こう元気を取り戻してやる気になった、そういう意味では、まあ、時々復活という言葉を使ったりするかもしれませんが、でも問題は私たちの復活なんです。私たちがどうしたら書き換えることができるか、この古いパンダネと、そして私たちにとってのこの古いパンダネというのは、パウロが言うようにですね、悪意や邪悪、まあ、否定的な私たちの心の姿ありますよね。妬ましく思ったり、一緒に喜びたくなくて悲願で見たりありませんか。悲しむのはしばしば、まあ、簡単とは言いませんが、悲しみを分かっちゃうのは難しくありませんね。だけど喜びを分かっちゃうのはしばしば難しくありませんか。泣けぶりって感じになったりします。やっぱり少しこう妬ましい気持ちが起こったりする。心の中を見れば本当におめでとう言いながら心から拍手してない自分だってあるんですよね。これが古いパンダネなんです。許せないとか、いつまでも自分にこだわるとか、自分の経験や知識、彼はまさに学校の教師としてみんなから先生先生って言われてたんでしょう。だからすごく気難しいところがあったそうです。だけどそういうのがみんな新しいパンダネに置き換えられた。まあもちろん体が不自由になって動けなくなったから、自然にそういう諦めもついたのかもしれません。しかし書き換えられたこの言葉は本当に大事にしたいと思うんですね。で、皆さんは自分の人生をどんなふうに書き換えたいのか、リセットして初めからやり直しとしたいのか、そのためにはまず自分自身の今中にあるそのイエス様も、ああ、あんたいい心したね、してるねと褒めてくださらないだろうなと思える心の持ち方や動き、そういうものをやっぱり直面する必要があります。私たちは避けて通ります。めんどくさいし、いちいちそんな細かなこと、自分を分析するようなこと、そんなこと嫌。そして確かに優しくありません。優しくありません。日本人がはいっていう時には、あら、いいえという意味なんだと、昔アメリカ人が本まで書きましたね。日本人がはいっていう時に、あら、いいえという意味なんだと。本当に言葉のためにしてみれば分かりにくい日本人だと思います。はいならはい、いいえならいいえ、あんまりはっきり言われると私たちもくこんちゃまさんのことかい、もしはっきりしんことが裏いいことであれやしょんば、やっぱり私たちにとっては時々重たくきつく感じます。やっぱり始末でなくても日本人は大体そういうところありますよね。ですからあんまりくどい質問もしません。わかりましたか、はい。リバス・シムさんというイエズス会のシムさん、若い頃から奄美にも来られて講演会したりしたシムさんで、今引退していますが、彼が上智大学で哲学を教え始めた時に一生懸命最初の授業話して、で終わる時に、皆さん分かりましたかって、まあスペイン人欧米人直接聞いたそうです。それはみんなが頭を下げて、はあ、言ったそうです。分かってくれたんだ、よかった、今日の授業は成功。部屋でコーヒー飲んでたそうです、満足して。そしたら学生がやってきて、先生質問があります。質問ないはずじゃないの。いやいや、あるんです。だってさっき分かりましたかって言ったら、みんなはいって言ったじゃないか。いや、 あれはよく分からなかったっていうことなんです。あ、じゃあ分かったっていう時は何というか、納得しましたっていうふうに、まあそういう冗談みたいなことで言われましたが、私たちのその非常に複雑な心を持っているのが、まあ日本人だけでなくて、そういうシムさんたちだって簡単に自分の心の内をみんなに喋ったりしない。それは軽い人間と思われたりしますね。ですから私たちはできるだけ自分の心の中を言ったりしない。軽く見られるかもしれない、思う申しさが足りんかもしれない、分からんでも分かったふりしてとうなずいてた方が無難。それもある意味古いバンダナです。私たちはもう少しまっすぐになっていい。もう少しその自分の気持ちにまっすぐに向き合って、あ、今私は欲しくありません、日本人のおもてなし、もう少しですから、おかわりしても山盛りが帰ってくるのが島のおもてなしじゃありませんか。あやーかかかこしゃれでなんだと言っても気持ち、気持ち、それも分かります。もう少し自分の中の本当の気持ちを伝え合う、まああんまり言えば喧嘩になるかもしれませんが、自分の気持ちは、まあ、否定的なことっていうのを正直にこう分かち合おうとする、そういう練習がやっぱり必要だと思います。私たちの中のそれが変わらない限り、私たちのそういう否定的なものがバンダネなんです。私たちを信者らしくするのもしないのも、そういう自分の中の動き一つなんです。それに気づきたいんです。味は今あの人と会って、あ、しまった、会いたくないと思っている自分がいたら悪いことじゃありません。ふっと湧く気持ちは罪じゃありません。そういうふうに自分の中で、よし今度あの人が来たらわざと無視していこうとか、その意図的なこととじゃなくて、ふと道をそれてみたくなったりする、罪じゃないんです。自然に起こる気持ちというのは、それ人に言えば罪でしょう。私あの時あのバカタレがまた来たと思いましたよって人に言えば、これは人を敬うことではありません、少なくとも。でそういう、こう否定的な心の動き、それを自分で捉えていくときに、あ、これが自分の中の悪いバンダネなのかなと。その時に私たちはイエス様とその自分のものを書き換える練習をしているということなんです。練習しないと信仰は腕が上がりませんよ。練習、何でも今ドローンが飛んだりしてましたが、あれも初めからなんかできるわけじゃないでしょうね。こう操作しないといけませんから。パソコンだってみんなそうです。今日運動会するんでしょうか分かりませんが、いきなり走ったらね、足が痛くなったり、いろんなことがあるわけです。練習が必要なんです。はい、中学生、小学生か、あ、さっき朗読した、誰くんか、部活は何やってるんだったっけ？君の部活。あ、水泳。水泳も毎日でなくても練習しないと要領がわからない。何でもそうです。練習なんです。大谷翔平君って知ってるよね。やっぱり多分皆様はご存知でしょうか。日本の期待の星、今アメリカに行って投げてるんですね。野球の選手です。東北の震災のあった花巻の出身だそうです。彼は練習を苦しいと思ったことないそうです。先生が昔言ったそうです。正しいことをしなさい、間違って悪いことをしなさいという意味じゃありません。道徳的な意味というよりも練習の基本に戻れば、これが正しい。だから自己流になったらうまくいかない。彼行き詰まったらいつも自分に聞くそうです。あ、どっちが正しいことなのかなという時に変えるところは練習の基本に戻る、これが正しい選び、それも練習です。だから自分は練習を苦しいと思ったことありませんって、世界で一番になるんだと思ってるんだそうです。で、私たちはです、復活を祝ったイエス様の復活、 おめでとうでいいんです。でも私たちの復活はどうしたいんですか。自動的に復活の雨が降ってくる気持ちと言って終わるような復活でしょうか。書き換えないといけないんです、私たちの人生を。何とかして練習がいるんです。ぼーっとしてたらできません。絶えず私の中のフリーパンダネって何だろう。今日はこの栗ごとを持ち帰って私のフリーパンダネ、あ、そういえば冷蔵庫にいっぱい腐りかけてたパンジャが俺ということで、まあそれでもいいんですが、私が自分をダメにしてしまいそうな古いパンダネ、自分の中にあるパンダネです。それを見つけるお仕事をどうぞ、毎日のいろんな多忙な中にあって、それでも私たちは一日寝る前にまた同じことを言いますが、朝起きたらすぐに神様今日のパンダネは何でしょうか、自分のどんなパンダネを見つけたらいいんでしょうか、見つけさせてください。その起き抜けの祈りをどうぞ皆さん続けてください。河原に行く前にパッと起きたら、まあそういう暇もない時もあるですよね。今日も6時5分のバス乗るのに6時15分前に起こされました。飛び起きてそのまま祈りどころじゃなかったんですね。布団もこんななったまま飛び出してきました。まあそういうのがあっても神様は苦笑いなさるだけで別に問題ありませんが、毎日そんな風だったら神様はさすがにため息つくんじゃないでしょうか。お父さんですから。私たちは毎日毎日起きるときに起き抜けの祈り、神様今日一日あなたは賛美できますように。3秒しかかかりませんよ。いい言葉を自分にいっぱい言う。そうすると私たちの大脳はそれに応えようとして働くんだそうです。あかあかまで一日始まったか終わるとこでしょって言うんじゃないんです。それじゃいかん。今日も神様一日くださってありがとうございます、感謝から始める。で終わる時には神様一日ありがとうございました、いう目を見させてください。素晴らしいんでありませんか。始まりと終わり、そうしたら私たちの中の何がパンダネで何がいいパンダネなのか書き換えることができ、一行できたっていいんです。次は2行3行一つずつ私たちの人生が書き換えられていく、これが復活の主を祝うということです。ではそういう思いを神様に捧げてみんなで楽しい復活祭となるようにしたいと思います。